みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さらえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、9月に入りました。まあ、暦の上では秋ですが、秋がいつ来るのかちょっとわからないぐらい蒸し暑い日々が続きますよね。
そうですね、今年は暑かったっていうか、まあ7月暑かった、暑かったです ね、
はい。さあ、今日9月3日、どういったお話になりますか？
はい、まあ、この番組でもよく申し上げてるんですけども、和歌山県っていうのは、まあ、私が知事になって、農業林業水産業の一次産業力を入れますということで、はい、スタートしてるんですけども、もう一つの柱がやっぱ観光なんですね。
はい、
観光立県なので、和歌山県の観光プロモーションをどうするのかっていうと、はい、職員の皆さんといろいろ議論しながらやってきたんですけど、やっぱりキャッチコピーというかですね、
はい、
ロゴとかそういうブランディングってすごく大事なので、ブランディングについてだいぶ半年かけて議論してきまして、はい、それから、まあ、その道の専門家の方にもですね、
はい、
契約をしてお手伝いをいただいて、まあ、そのブランディングプロデューサーの方とか、あるいはキャッチコピーを作られるコピーライターの方とかにも和歌山に来ていただいて、実際その観光地見ていただいたりした上で作ったキャッチコピーがあるんですけれども、それがですね、聖地リゾート和歌山っていうキャッチコピーなんです。でこれはですね、まあ聖地っていうのはもうお分かりいただくと思うんですけども、高野山とか熊野とか、まさに聖地なんですね。でこの、でかつ、まあ南紀白浜を見ていただいたら分かるように、まあ、リゾート和歌山も、市内だってマリナシティもありますし、リゾート地でもあるということで、はい、で今観光のコンセプトでですね、3つの S がすごく大事だって言われてるんです。
はい、
で1つは、まあ、S ってのは英語なんですけど、日本語で言うと精神性、
はい、
英語ではスピリチュアリティというのの S です。それからもう一つは持続可能性、これはもう経済にも言われてますけど、はい、観光もそうで、持続可能性、これはサステナビリティ、これも S がつく。それから非常に豊かな自然から生み出される静けさっていうか、そういう静かな環境っていうのがすごく大事なんですね。はい、もうガチャガチャしない、静かさ、静けさ、セレニティっていうんですね。英語ではセレニティなので S、この3つの S っていうのがね、大事だと言われてて、いわゆる観光の投資をする投資家はこの3つの S なるところにホテルを作ったり進出してくれてるんですね。
はいはい、
なのでこの3つの S って考えてみると、もう和歌山そのものじゃないかということで、もともと和歌山は神様がたくさん古代からおられ、そういう聖地ですよね。はい、から、まあ、豊かな自然があって、文化歴史、それから温泉、
はい、
それから、まあ、食はね、味噌も醤油も鰹節も和歌山発祥ですし、
はい、
そういう意味の聖地があり、でしかも、まあ、熊野が特にそうですけど、非常に寛容でですね、人々を受け入れて癒してくれると。だからまさにその聖地リゾート、聖地とリゾートが一緒になってる和歌山、という意味で聖地リゾートっていうのを作らせていただきました。でこれはこれからこういうコンセプトで皆さんに呼びかけていくわけなんですけれども、はい、熊野っていうのはまた独特なとこでしたね。でご存じの通り、熊野詣っていうのは、はい、熊野というまあ霊場聖地なんですけれど、普通日本って女人禁制というコンセプトがあって、
はい、
まあ、相撲の土俵を登ったらあかんとかね、まあ、高野山もそうです。高野山も長年女人禁制だった、ところが熊野だけは女人禁制じゃなかった。だから法皇とか上皇様が女官を連れて熊野に何十回もお参り、で、まあ、蟻の熊野詣というぐらい女性もたくさん来られたということはですよ、
はい、
1300年前からジェンダーフリーだったと、すごいイケてるわけですよね。それからもう一つは、小栗判官テルテ姫っていう物語が あって、
はい、
オグリハンガンっていうイケメンの若武者がいるんですけど、その人がまあ今で言うとハンセン病で足が萎えて歩けない、
はい、
でそれを木の車に乗せて熊野の方がみんなで熊野詣でに助けるっていう、障害持ってても一人で旅行ができたっていうのが熊野詣なんですね。それってあの今流行りのユニバーサルツーリズムの発祥でもあると、
はい、
で結局みんなでその車を引き、木の車を引いて小栗半岩を熊野に参らせて熊野の温泉に入って蘇るわけです、蘇りの地なんですね、
はい、
で元の綺麗な若武者に戻って、テルト姫と結ばれるという、まあ、象徴的なもの、まさに障害を持ってても、旅行ができるっていう、非常に寛容に受け入れるという、で実際熊野はもう一度死んで蘇るっていう信仰がある、あのいわゆる黄泉の国の入り口ですのでね、
はい、
すごくそういう意味では聖地でありますし、で高野山は、ちょうど空海が生まれて今年で1250年ということです、はい、今でも生きておられて、朝晩ご飯持ってってるわけで、
あの静けさは ね
高野山でこう祈りを空海が続けている菩提様がね、そういう物語があるわけです、でまさにそういう意味で聖地リゾートとしてですね、あの、売り出していったらどうだろうかと、まあ、熊野三山もそうですし、いろんなあの神社がたくさんあって、
はい、
まあ、ともかく神様だらけなわけですよ、和歌山っちゅうのは、であの日本書紀とか古事記の神代の時代から和歌山は出てきますから、当時の地名が全部残ってるんですよね。例えばあの小野港ってこの近くにあるんですけど、はい、ラジオ の和歌山放送の近く小野港、ここはあの神武天皇のお兄さんが戦死した場所 でその後釜山神社に祀られるんですけども、釜山神社には今の井田基礎神社があったんです、
はい、
それがちょっとこっちへ移れっていうことで、はい、あのお兄さんをお祭りするわけなんですけど、あとは名草ね、名草っていうのは地名残ってるんですけど、名草も名草飛べというあの女性のリーダーが神武天皇と戦って敗れてというような、それがもう神代の時代の話が残っていると。で結局神武天皇は大阪から大和盆地へ行こうと思うんだけども、戦に負けるもんですから、そうだと、自分たちは天照大神の子孫だから太陽を背にして攻めなきゃいけないっていうんで、今の新宮まで行って、
はい、
そこから熊野から、吉野で柏原へ攻め上る、でその、先導したのが八田ガラス、八田ガラスが道案内した、でこの八田ガラスは今は日本サッカー協会のエンブレムになっていて、
はい、
ワールドカップの勝利を運んでおるっていう、そういう土地柄なんですね。こういうことで、あのしたがって、まあ、高野山とか熊野はあの欧米系のまさにスピリチュアリティを求める方が圧倒的に、
そうですね、
多いんですね。
実は夏休み中私も家族で行ったんですけれども、
そうですか、
もう日本の方を探すのが難しいぐらい欧米の方がたくさんお見えでしたね。
それであの人たち歩くでしょ、何でも、
はい、
だからあの余計目立つんですよね、
道
歩いてる人はあの日本人いないんじゃないか、
はい、
そういう意味ではね、本当にあのすごいなと思うんですよ。でかつ今の聖地リゾートというコンセプトキャッチコピーにロゴマークを作ってもらいまして、これもプロの方々にですね、
はい、
これちょっとラジオなのであのちょっと
表現が難しいかもしれませんが、
表現はできないんですけども、まあ、聖地リゾートであのいわゆるびっくりマークをいくつかつけて、
はい、
ちょっと色を変えたりしてるんですけど、で、まあ、あの聖地リゾート和歌山というのに対して知らない驚きがいろいろいろいろっていう、言葉も添えてましてね、まあ、あの皆さん今私が喋ったような話知らない人もいるので、知らない驚きがいろいろいろいろありますよ、聖地リゾートびっくりマーク和歌山ということで、あります。でびっくりマークの色もね、
はい、
実はあの派手な色じゃなくて、全てこれあの日本の昔からある伝統色、ちょっと淡いね、
はい、
萌え木色とかですね、そんな色を使っててですね、少しこういわゆる欧米系の色ではない色を使ったり、まあ、いろいろ工夫をしてますので、
はい、
なんとかあの和歌山の今年弘法大師生誕1250年、
はい、
そして来年はなんといっても世界遺産登録20周年、
はい、
まあ、それに向けたプロモーションなんですけれども、そして再来年は 大阪関西万博、まあ、大阪関西万博も今少しね、はい、パビリオンの建設で、ドキドキ心配の声もありますけども、はい、まあ、おそらく私たち日本人というのは現場力がありますので、
はい、
まあ、期日までには何かついつい合わせるんでしょうねおそらくね、
はい
はい、そういう意味でなんとかなると思うんですけど、3年連続でイベントがあるもんですから、ちょうど我々ダイヤモンドイヤーと呼んでるんですけど、
はい、
できるだけ和歌山に来ていただくということをやっていただきたいと思います。で、まあ、例えばいろんなポスターもこれから作るわけですけど、
はい、
まあ、まさに熊野古道なんかは女官が歩いてるね、ポスターで、
はい、
まさにジェンダーフリーだということだったり、それから高野山だと、まあ、もちろん弘法大師のお姿もあるし、あと奥の院へ行く途中のお墓がですね、戦国武将が全部のお墓持ってらっしゃるんですよね、はい、あの場所ってちょっと違うでしょ、
すごい不思議ですよね、
なんか杉の木がね、大木があって、はい、パワースポットですよね。
そうです、思わずその、ね、杉の木に手を当ててしまいました。なんかパワーをいただけるんじゃないかなと思ってね、
なんか空気感違いますよ ね、奥の院への参道は、はい、ね、私なんか霊感ないんですけど、霊感ない方だけども、なんかゾクゾクっとするような場所のような気がして、で、まあ、それこそ武田信玄と上杉謙信の墓が近くにあったりね、
はい、
面白い場所ですね。そうです
ね。
真言宗なんですけども、真言宗でなくても皆さんお墓を持てる、
はい、
まあ、寛容なところでもありますしね、まあ、和歌の浦もそうですけども、その昔から朝廷が天皇陛下もこう、ね、うん、それからさっき言った上皇様、皇様、皆和歌山へ来られて和歌を呼んでね、
はい、
そういう歴史的な場所でもありますから、はい、ぜひこのキャッチコピーとロゴで、
はい、
皆さんもちょっと応援していただいて、県庁のホームページから入っていただくと、今のロゴなんかも見えますので、
はい、
ちょっと見ていただいてですね、応援をいただければと思いますけれども、
そうですね、これからいろんな場所でこのロゴを見かけする機会が増えるんでしょうね。
そうですね、できるだけ統一してですね、
はい、
やっぱこういうのっていろんなものたくさん使うとガチャガチャするので、
はい、
まあ、今後は全て今までのやつは全部もう捨てて、新しいキャッチコピーとロゴで、なんか宣伝をですね、
はい、
していきたいと思いますので、ぜひなんか見つけたらこれやと思って、
はい、
SNS でも載せていただけるとありがたいと思いますけれども、はい、これからで和歌山の人が案外紀北の人は避難知らなかったり、そういうのがあるんですよね。
そうなんですよね、本当に縦にこう長いですし、ね、なかなかね、
だから下津の方が高野山行っていただくとありがたいと、はい、
はい、ありがとうございました。今日は観光プロモーション新キャッチフレーズのお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課、みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。